京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバート市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバート市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さえりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういった話題のスポットや旬な空間をピックアップしてお届けさせていただいております。
さて今週のタイトルは、はい、ブルーボトルコーヒー京都カフェですよね。
そうですね。先日南禅寺に新しくオープンいたしましたブルーボトルコーヒーの京都カフェをちょっと取り上げてみたいというふうに思いますね、
は
い、
たくさん新聞にも出てましたし。
そうですね、もう大きな話題になってますけれども、このブルーボトルコーヒーというのはですね、まあ、関西で初めてこれ京都にできるということで、はい、国内でも8店舗目ということでね、非常に話題の、コーヒーで連日行列になってますけれども、はい、まあ、たくさんね喫茶店というかコーヒーカフェ、うん、京都にもありますけれども、まあ、このブルーボトルコーヒーどうして有名かということになりますけれども、まあ、なんといってもその豆に対するこだわり良さっていうのがですね、うん、こう高く評価されているということなんですけどね、
うん、
早速私行ってまいりまして、ね、橋本さんも行ってこられましたか。
そうなんですけど、うん、すごい人で、やっぱり場所が南禅寺のね参道にありますからね、
ちょうど純正さん湯豆腐のね、はい、隣というと分かりやすいかと思うんですけれども、ね、京町屋をですねモダンに改装したブルーボトルコーヒーカフェなんですけどね、
はい、一見カフェって気づかないんですけど、うん、よく見るとそのブルーボトルの看板が出てるんですよね。
そうですね、青いボトルのね、うん、看板が出てますので分かると思いますし、まあ、たくさん並んでられますからね分かると思いますけどね、
はい、
僕が行った時は30分待ち。
おお、ね、私の時は40分待ち
でした。ということでね、あれだったんですけれども、いっぱいいっぱいですね、こう手作りでコーヒーをですね、はい、入れてくれるんですよね。
じゃあ機械じゃなくてこう、店員さんが手で入れる
って言われるんですね。そうなんですよ。ドリップ式ということでね、うん、入れていくんです。よく喫茶店とかはね、大量に作り置きしておいて、それを温めるだけというのが多い中ですね、はい、いっぱいいっぱい手作りで作っていくところも、また、ブルーボトルコーヒーの人気の秘密なんですけれども、はい、まあ、建築的にですね、この町屋の再生事例ということで見てみますと、結構大胆な改装をしているという印象ですね。
そうですよね、うん、これってもともと2階建ての建物だったんですよ ね。
で2階の床をですね、こう抜いて吹き抜け、はい、大吹き抜けにしたりとか、うん、元あった土壁はそのまま表しで見せたりとかいうようなことで、随所にですね、こうブルーボトルらしさというかですね、出ているかなというところですよね。
なんかね、うん、2階に障子があって、ここお部屋だったのかなとか。
そうですよね。
そのまま残してありますよね。
だから、いろいろ町屋の再生事例ございますけれども、結構そういう意味では、こう、オリジナルを残しながら大胆にというところで。
そうですよね。
ねえ。だからまあ、見ようによっては解体後みたいな感じのスケルトン感はありますよね。
確かにそうですよね、アンティーク感そのまま残しておられますもん ね。
まあ、ただ光がさんさんと入りますし、はい、前の壁もですね、大きなガラスにこうリニューアルされてるんですね。
そうなんですよ。なので自然光がね差し込むという開放的な感じですよね。
よね、よく例えって言いますと、こうテレビとかでこう家のセットがあって、こう中が丸見えの家ってあるじゃないですか。
わかります、わかります。
セットみたいになってるね。ドリフとかでもたまに出てくるような古いですか、はい、なんかそういう風なイメージでこうガラスでこうコーティングしてあるというような感じですよね、うん、でガラスもね動くんですよ、こうスライドで。
あ、そうなんですか。
そうなんです、開閉するようになってて、気候のいい時は開けたり、それで寒い時、暑い時は閉めたりという工夫ができるようになされてるんですよね、うん、
で緑も豊かですからね。
そうですね、周りの緑もガラス越しによく見えますというところなんですよね、はい、で中庭を挟んでちょうど表の家と裏の家と、ね、2つに分かれてまして、この裏の家の方がまあコーヒーを飲めるところ、
飲めるスペースですよ ね。
で表の家の方がグッズを販売してるところ、
コーヒー豆の、ねね、販売やグッズの販売をされてますよ ね。これもともと何の建物だったんでしょうね。
そうですね、何かこうお土産物屋さんか、うん、まあ、一番最初は住まいやと思うんですね、そもそもはね、
でしょうね、
住まいとして建てられたものをこう転用という形だと思うんですけれどもね、このブルーボトルコーヒーはですね、本当にこだわりの豆ということでね、はい、専用の 焙煎機で、はいはい、焙煎して引き立てを、まあ、味わえるということ で、
しかもあの世界中の農家と直接契約されて最も美味しいコーヒーを調達、そして焙煎して48時間以内のコーヒーだけを販売されているということ で、もうこれだけでもとてもこだわりがあるというの、
そうです ね、という形なんですね。あのちょっと調べますと、専門的にはこのブルーボトルコーヒーというのはサードウェーブと呼ばれるカテゴリーに属しまして、は
い、第3の波ということですか。そうですね、
あの第2の波がシアトル系コーヒーと呼ばれるスターバックスを代表とするですね、うん、あのカフェで、これが第3の波というふうに言われてまして、はい、まあ、その最先端という形になろうかというふうに思いますよね。
元々はアメリカの会社だったんですかね、うん、ブルーボトルコーヒーね、
で、日本で8店舗目、関西では京都が初上陸ということで、話題のコーヒーぜひね飲みに行っていただいて、あの結構すっきりしたお味でね、コーヒー本来の味が楽しめるというふうに、
なかなかいろんなフレーバーがあるそうだ ね、
はい、
うん、であのブルーボトル の、あのこのマークおしゃれですね。
そうですね、店内に、ね、いくつか、ブルーボトルの、マークがあるんですけれども、はい、おっしゃってたその町屋にペタッと貼ってあるのもありますし、
はい、
折り看板で、ね、こう表に立っているということもありますし、
土壁にもありますし ね、
そ う、 ですね、でそういうロゴに目をやるとそのグッズにもたくさんありますし、うん、コーヒーカップにも、ありますしね。だからそのブルーボトルの柄がちょっとおしゃれな感じで最先端というイメージですね、
はい、インスタ映えしそうな感じですよ ね、
あのメニューもですね、コーヒーもう種類たくさんありますし、例えばクッキーとかパンとかですね、そういったちょっとものもありますし、あの紅茶はないんですけれどもね、コーヒー好きの方行っていただいたらラテもありますので、楽しめるというふうには思いますね。
場所柄の観光客の方がたくさん立ち寄られるんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、南禅寺を見ながらとかね、いうような形で場所もいいですしね、うん、あの表の方はですね、比較的すっきりとお土産物屋さん作られているという感じはいたしましたですね、はい、いいなと思ったのが、その町屋がちょっと通りからへこんでるんですけど、そこまでが砂利敷きなんです。白い、
そうなんですよね、ここ
そうなんですよ。で普通に感覚でいくと、例えばね、あのコンクリートとか石畳とかそういうものをやっていくんですけれども、うん、あえてここは砂利でこう歩かそうというね、あのところがまたうまいなというふうに思いましたですよね。
新しい形ですよね。
だからまあハイヒールで、ね、砂利が相性が悪いとかいろいろ思いますけれども
それは思いました
案外まあ僕は紳士靴履いていきましたからね、あこれありやなというふうに思ったので、これは一つ新しい発見だったなというのと、あと中庭とそのお店の関係性ですね、これをうまくこう使ってあるなという印象を受けましたですよ ね、
こんな2店舗にわたってって珍しいですよ、2つの建物にわたって。
そうですね、ますので、それぞれ、まあ、コーヒー飲んでからお土産物屋さん行ってもいいですし、うん、というところで、ね、
しかもお土産物もあの京都限定のものもたくさんあるので、ね、ピンバッジやサコッシュなどもございます ね、
ですので、このサードウェーブ、新しい波をですね感じに、南禅寺ブルーボトル京都コーヒーカフェ行っていただいてもいいかなというふうには思いますよね。
はい、ではさて、今週もリスナーの方より質問が届いています。たくさん京町屋のお店がありますが、はい、ローバーさんは町屋の改装されるとき、どういったことを心がけておられますかというおはがき届いております。ありがとうございます。
私たちもですね、あのたくさん町屋の再生やらせていただいているんですけれども、町屋本来の良さをですね引き出して伝えるというふうなことを、主眼においてやってますね、
はい、
あの今お話ししたブルーボトルコーヒーも町屋の再生事例ではあるんですけれども、やはり古い建物なわけです。でそれを、こう次の世代に伝えていくためにどうすればいいのかというのが実は重要なポイントになってましてですね、よくあるのがその大胆に改装しすぎて次使い物にならなくてもう壊さなきゃダメというようなことでは、これ本末転倒なわけですので、しっかりと耐震補強とかですね、そういったことも施しながら次の世代に伝えるような改装をしていくというのがまず一つ。あとですね、その新しいもので囲ってしまうと町屋の良さっていうのは実は薄れてしまうので、ところどころこの古い昔から歴史のある味のあるところを見せてやるっていうのがちょっとしたコツですよね。
つまりあの京町屋の風情を残しつつ、そこにこう新たなこう価値を加えるような感じ。
そうなんです。だからそういったことを心がけてやってるのと、あとね、まあ、ちょっとしたコツなんですけれども、その例えば昔の大工さんのやり方とかですね、
はい、
その木の組み方とかをこう知ってると、例えば天井裏がどうなってるかとか、ここはこうした方がこの町屋にとっていいことなんだっていうのが分かるようになってくるんですよね。
ああ、
そうなんですよ。
なるほど、ね、
これねなかなか学校では教えてもらったり本には書いてないところなので、うん、そういう町屋の癖とか特性とかですね、そのどうしたらこの町屋が喜ぶかというようなこともですねちょっと、
ね、触っていくと分かっていくんですよね、
はい、というところなんですよね、
まあ、今回ブルーボトルコーヒーの建物は築100年を超えるということですが、うんですね、野村さんが今までされたもので、ね、何年ぐらいのものが一番古いものでした、
ね、僕は、ね、江戸時代の建物結構やらせていただいて、
江戸時代、
はい、で一番古いのであれ江戸の中期って言ってましたかね、古民家でっていうものだったりとか、あと鞍馬の方にある江戸時代の、重要文化財ちょっとやらせていただいたりとかいうことで、結構江戸のやつはたまにさせていただきます。
へ、はい、緊張しますね。
そうですね、
何かあったらって思うし、
まあ、明治はねよくあるんですけれども、うん、はい、江戸はちょっとおおと思いますよね、
やっぱり触っててなるほどって思いますか。
そうですね、昔の人は本当、ね、携帯電話もないですし、電気もその電気ドライバーもないですから、うん、そういった時代にこう一つ一つ手作りで丁寧に仕上げていって長持ちする家をということで考えてられますので、そういう昔の人に学ぶところっていうのは大変多いですよね。
へ、じゃあ新たな物件をされるときにその知恵を生かすこともあるということですね。
だから最近すごい町屋の再生ブームということでね、いろんなところでその町屋の再生を行われてますけれども、うん、やはりそういった次に伝える大事に使うという観点を持っとかないとですね、その場限りで終わりますよね。
そうですよね、
という話とか、あと案外現代風に見えるけれどももともと町屋だった建物っていうのもあるんですよ。
へえ、
例えばこので商店街とかにもある、モダンな建物、昔は町屋やったわけですね。それを無理やり日差しを取って格子を取って四角い白い箱にしたりとかいうようなことをしているので、だからそういうところもですね、こう、まあ、昔町屋やったんやなと思ってこういじっていくとうまくいくことが多いですよね。
へえ、でも耐震のこととかもあるから、はい、改装されるときにはそういったことも考えながらしないといけないんで、
そうですね、
大変ですよね。
そうですね、だからなるべく広く柱なくしてというふうにおっしゃいますけれども、うん、なくした分はきっちりと補強しなきゃ
ダメですしね。そうですよね。
で、あった絶対抜けない柱、例えば大黒柱の類とかね、うん、そんなものはいじってはダメですから、うん、その辺はよく考えてやっていかないとダメです
ね。昔のもの見ると天井なんか大きな梁がありますけど ね、
そうですね、だから今の現代の梁は四角いまっすぐな梁ですけれども、こう丸太をそのまま使ってゴロンボっていうんですけれども、鳴りで使っているようなものもこう逆に見せることによってね、
おしゃれな感じ
だったりとかいう
しますし、
ますよね、
立派だな、安心だな、ね、安心な、しっかりした建物だなと感じますよ ね、 すね。
だから最近流行りの京町屋のゲストハウスとかもですね、そういったあったかみぬくもりっていうのが一つ人気になってるのかもしれないですよね。あとね、とはいうもののこの平成の現代技術が進歩してるわけです、
はい、
でいろいろ便利なその金物というか、こう地震を吸収する部品とかですね、何か火事になった時に燃えない板とかですね、
はい、
そういったものもございますので、そういった現代の技術の進歩を取り入れていってより良い町屋に再生するというのも一つの側面として、
ね、割れないガラスとかもあるそうですね、
ありますしね、はい、ペアガラスとかもねありますんで、
はい、
というところでおります。
はい、この番組ではリスナーの方から毎回楽しくご質問のお便りをお待ちしております。建築デザイン話題のスポットまで、ローバート市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407、 住所は書かなくて結構です。ローバート市建築事務所質問コーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています。
そうですね、ぜひお気軽にご連絡いただければと思います、
はいはい、そして株式会社ローバート市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 451-5777、 ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、今週のご案内は私ローバート市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さえりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバート市建築事務所の協力でお送りしました。